ームシュリーサイラン。皆様、アジサイが色鮮やかな季節となりました。いかがお過ごしでございますか。ラジオサイ2015年6月号をお届けいたします。今回の内容は SSIOJ 事務局からのお知らせ。ブッダプールニマ祭で行われましたクワイア奉納の後編、そして名古屋で行われましたスーナム博士の講演会から、スーナム博士のスワミとの体験談とスワミの奇跡の物語前編をご紹介いたします。
オームシリーサイラーン SSIOJ 事務局です。梅雨に入り長雨が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。2015年度はサティア・サイババ様ご生誕90周年、そして SSIOJ40周年という記念すべき年となっております。そのイベントの一つとして9月に全国サードナキャンプが予定されております。9月21日月曜日から23日水曜日、場所は琵琶湖の西側に位置する滋賀県高島市白浜村。テーマは愛は源、愛は道、愛はゴール、内なる神へ向かう旅となっております。素晴らしい自然環境の中で自己を見つめ直し、真の自己に気づく霊的な時間を過ごす機会とできましたらと思います。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。なお、この日程はシルバーウィーク5連休の3日目、4日目、5日目となっております。この連休を利用してサードナキャンプだけでなく、歴史ある日本の霊的な観光をされる方もいらっしゃるかと思います。しかしながらサードナキャンプ会場での宿泊は2泊のみとなっております。前泊や後泊をご希望される方は各自で大津や京都などにご宿泊をお願いします。なお、観光シーズンであるため大変な混雑が予想されます。ぜひお早めにお予約をお願いします。サードナキャンプの詳細はサイラムニュースに織り込まれるチラシ、またはホームページをご参照ください。ネパール大地震の義援金に関しましてご連絡いたします。4月25日にネパールで起きました大地震により多くの方が犠牲になられ、今なお避難生活を余儀なくされている方々も大勢おられます。 SSIO サティアサイインターナショナルオーガニゼーションは現地の経営者の方々とともに救援委員会を立ち上げ、救援活動を実施しております。日本の SSIOJ も SSIO の要請により被災者の方々にテントを寄贈するため、すでに義援金をお送りいたしました。今後の復興には長い歳月と多くの費用がかかります。義援金の詳細に関しましては各センターグループにお問い合わせください。なお、募集期限7月31日までとなっております。お祭りの予定です。7月31日金曜日、グループウルニマが予定されております。記念祭は6月の盛岡グループ、7月の北九州グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シリー・サイラ
ー。ブッダプールニマ祭で行われましたクワイア奉納の後編をご紹介いたします。
Some ス。 たの愛に生きてゆく。
今月号では、名古屋最先端にて開催されたスーナム博士の講演会から、スワミとスーナム博士の体験談、そして数々のスワミの奇跡の物語についてお話ししてくださいます。スーナム博士は、幼少の頃からスワミとの多くの交流があり、西大学で仏教の博士号を取得なさいました。博士は音楽的才能にも恵まれ、バジャンの作曲はもちろん、スワミにお捧げする演劇の音楽を作曲されている方です。
Hare Jesu no ani, Hare my kripa. Hare Jesu no ani, Hare my kripa.
この世のさまざまな縛りから私を解き放って救ってください。
Just one of the millions of bhajans that we sing in Puttaparthi.
まあこれは私たちがプッタパルティで歌う何百万もの バジャンの一つであります。
And if you would ask me the name of the composer,
まあ皆さんがですね、これは誰が作ったものですかというふうにお聞きした場合は、それをお作りになったのはバグバンシリサッタサッタコーチになります。
Every bhajan that we all sing together,
私たちが一緒に歌うバジャン、その全て一曲一曲は
bears the definitive mark of Satya Sai.
の Satya Sai の作ったものだという非常にはっきりしたこう印が。
You would have listened to innumerable popular songs sung by rock stars, jazz stars, good musicians throughout the world.
皆さん方はこれまでポップスターとかジャズのスターとかその多くの音楽家たちが世界中で歌っているさまざまな曲を聴いたことがあるでしょう。
And sometimes we feel that this bears the mark of Michael Jackson.
例えばこの曲を聴いたらこれはマイケル・ジャクソンの曲だとすぐ分かったりすることでしょう。
This composition sounds more like Jim Reeves.
まあこの曲はですね、ジム・リーブスが作曲したものに違いないとか。
This one like Bob Marley.
まあこれはボブ・マレーが作ったものだとかですね。
But we never give a thought that the one who inspires all these beautiful melodies, all the poetry of the world, is Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
ところがこの世界中のその全ての美しい曲とかあるいはさまざまな素晴らしい詩ですね。それに本当にインスピレーションを授けている存在がサッタサイババであるということは考える、それを考える人はほとんどおりません。
Now within the precincts of the Prashanti Mandir in Prashanti Nilayam.
プラサンティミラヤンのその神殿のあたりでは
innumerable wonderful dramas are enacted.
さまざまな素晴らしいドラマが演じられております。
Beautiful events that are immediately thought-provoking.
非常に素晴らしい出来事で、もうそれをこう知るとですね、本当にこう深い思い、いろいろ思いが湧いてくるものだとか。
On one of those beautiful moments, Swami just walked into the bhajan hall.
あるいはそのスワミがただバジャンホールに歩いて入ってこられたというそういう美しい瞬間だとか。
We were waiting for the evening bhajan to begin.
私たちはある時その夕方のバジャンが始まるのを待っておりました。
Swami has finished giving interview to a group of devotees.
スワミは何人かはですね、経営者たちのグループに、インタビューを与えて、それが終わったところでありまして。
And during that small moment before bhajan, he just walked into the bhajan.
バザンが始まる前にまだ時間がある短い時間があるときにちょっとこうバザンホールに入ってこられます。
He was just chanting word words word words that day when he just entered the bhajan hall. Word words. So I started thinking maybe Swami is talking about words worth
Words, スワミがですね、バジャンホールに入ってこられたときに、Words, Words というふうにおっしゃっていましたので、先生はそれを聞いて、Words, Words かなというふうに思ったそうであります。
The moment I thought that way, Swami just looked at me sharply and said, Words, Words, William, Words, Words.
で、私がそれを思った瞬間にですね、スワミはこうやってパッとはっきりご覧になりましたで、William, Words, Words だというふうにおっしゃ
って。And the look was such that I know you are trying to teach me, I know William, Words, Words.
でお前は私に教えようとしているのかと私はそのウィリアム・ワーズ・ワースを知ってるよというそういう調子でありました。
Then he asked all of us in general, all the students who are seated there in the bhajan hall, does anyone here know any one of those immortal poems written by Wordsworth?
その時バジャンホールに集まっていた学生たちに向かってスワミがですね、みんなの中にそのウィリアム・ワーズ・ワースが書いたこの不滅のその永遠の価値を持った詩を知っている人がいるかというふうに聞いた機会だそうであります。
We looked at each other, nobody was answering, so I lifted my hand.
で、まあ、お互いにその顔を見合わせても誰も答えようとしていませんので私が手を挙げました。
Because this is one point that I had learned from my mother.
この一つですね、詩があって、それは私の母親から学んだ詩があった。
A very strict disciplinarian and good teacher. She used to make us commit it to memory. Every point that she would teach us in the school.
で、そのお母さんは非常に厳しいなんていうか先生でありまして、で、お母さんが教えるその詩はですね、一つ一つ全部子供たちに暗記させていたんですね。
So I had memorized all these poems, and one of them happened to be the Daffodil.
ですからさまざまなその詩をですね、私は覚えておりました。そのうちの一つがこのタンポポというワードの詩でありました。
Swami asked me title chapter.
で、Swami がですね、その詩のタイトルは何だ。
I said Swami the daffodil.
Swami それタンポポですって。
Swami said come on tell.
で、Swami がじゃあそれをみんなに言って聞かせなさいとおっしゃった。
Then I started not very sure of myself, because some parts of that poem I might have forgotten, and at that point of time you are very nervous, you are a bundle of nerves in front of Bhagavan.
まあ、あの座りの前に立つと本当に非常にあの緊張しますし、で自分がその詩の全部を覚えていたかどうかもはっきりしなかったので、非常にこう神経質になっておりました。
I said, Swami, I wandered lonely as a cloud that soars on high over vales and hills. And all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze.Swami started, you know, from there, Swami started telling the poem along with me. A poet couldn't but be gay in such jocund company. I gazed and gazed, but little thought what joy to me the sight had brought. And all at once on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills.And dances with the daffodils. Still then, Swami was telling, repeating the poem along with me.
で、まあ、あの、今の詩のですね、こう言葉をずっと、あの、言い始めたら、途中からスワミが一緒に、あの、詩をですね、ずっとこう、私と一緒にずっと言ってくださいました。
It was a real wow moment for all of us. Because I could repeat, I could, you know, tell the entire poem, recite it before Bhagavan.
で、あの、本当に、その前にいた学生だってみんな本当に驚きました。でも私はその、まあ、バカバンが一緒にこう唱えてくださるためにその詩の最初から最後までを言うことができました。
Then Swami said the most wonderful thing, a universal teaching that we all received that day.
でもその時にですね、あの本当に素晴らしい普遍的な教訓をあの与えてくださったんです。
What is a pensive mood? Swami said. Pensive mood?What is pensive mood? What is pensive
mood? 物思いにふけてるそのムードってのはどういうものかというのに、それは詩の中の。
What do you mean? What is a pensive mood? Could any one of you tell?
Deep thinking.
Okay, deep thinking.
深く考えているという。まあ、一体どういうものでしょう、物思いにふけてるその状態というの
は。Yeah, when you're reflecting very deep within.
深く内省をしてるとき。
Very thoughtful.And Swami said, For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, what is vacant? Swami asked.
まあ、心がうつろな状態でっていうことだと思うんです。まあ、そういう、あるいはその物思いにつけて、私もそのカウチにこう横になっているというそういう言葉があるんですが、さっき言ったその物思いにつけるではなくて、もう一つのあの心のうつろな状態って一体何だろう。
Swami said, vacant is shunyata, parashunyata, Swami said.
その全くの空の状態、心を無にしている状態だというふうに、Swami おっしゃった。
So that is a moment when you are left on your own, when you are alone.
そういうその心が無になった時は、あなたが一人になっているという状態です。
Then Swami said, what do you do when you are alone?
あなたが一人になっている時は、あなたは何をしますかと、Swami は。
Then very mischievously he looked at the students and said, I know, when you are left alone, you are all like Saturns.
で、スワミはですね、こう非常にいたずらっぽく学生とみんなご覧になりまして、分かってる、君たちが一人でいるとき、本当にもう悪魔みたいだねっていうふうにおっしゃったんです。
You're all like devils, you look for company.
で、なんか自分のその友達を探して、本当にこう悪魔みたいなことを考える。
スワミ said, Parvali, because I understand, when you are alone,You are afraid of loneliness.
みんな一人になることを恐れているんだ。だから仲間を探す。
Swami said, be a krantadarshi. These are his words. Krantadarshi.
Krantadarshi.
Krantadarshi means one who sees beyond the scene.
見えているものの向こうを見る人、見えているものを超えてものを見る人になりなさい。というふうにSwamiおっしゃった。
Swami said, it is because of that.God is extolled as Kavinkavi.
で、その見えているものを超えたものを見るために神はカビンカビと言って称えられた。カビン
カビナムパブスミ。We chant together. So Kavinkavi is the poet among the king among poets, the poet of poets.
カビンカビというのはその詩人の中の詩人ですね。詩人の中の王である方のこと。
Because a poet can imagine what you and me cannot imagine, ordinary people can't imagine, and sees things that we that normal eyes don't see.
で、詩人というものは私たちがその想像することができないことを想像し、またあの私たちの視線、目には見えないものを見ることができる。それが本当の詩人であると。
Then Swami said, William Wordsworth, he started explaining, was just romping about in nature early in the morning.
で、その詩を作った時のことを、ワーズバースが詩を作った時のことをスワミが説明されましてですね、朝早い時にその、まあ、彼はその自然の中に、まあ、歩いていたという。
Then he came across a host of daffodils.
そうするとその人村のタンポポを咲いているものに出会うわけであります。
Now daffodils are flowers which blossom in the morning and wither away in the evening.
そのタンポポというものは朝花開いて夕方にはしぼんでしまいます。
Normally you would be inspired to write a poem, a poetry, if you see a flower which has lot of fragrance, which is very colorful.
まあ、普通ですね、私たちはその香りの高い花とか、それから、まあ、あの色が非常に鮮やかな花を見るときには、こう詩を書くという、そういうイマジネーションを書きたがるんです。
But here is a man, Swami said, who is endowed with aesthetic eyes to just in search of beauty.
しかし、まあ、この詩人はですね、本当にあの美というものを探している、非常にこう神秘的な目を持ったあの詩人がここにいると。
So Swami said he was filled with bliss when he saw this beautiful, natureBeautiful part of nature.
で、まあ、スワミがおっしゃるようにですね、この詩人は本当にあの美しい自然のこの一部であるそのタンポポを見たときは、至福に満ちていた。
And in the evening when he was left on his own, he started reflecting on the morning's experience.
で、また夕方、その詩人が夕方になってですね、あのものを考えるときが来たときに、その今朝の自分の体験をこう振り返っていたわけであります。
So what he had experienced in the morning at a very ground level.
ですからその朝ですね、あの自分が体験したことも。
That gross experience started expanding in a very subtle manner in his mind.
で、まあそれはその物質次元の体験でありましたけど、それが非常にこう深い、非常に微妙な次元でそれがこう広がり始めたんですね、その体験が。
Ultimately, it expanded to such infinite bounds that he became one with that experience.
で、その、そこから始まった、なんていうか、まあ、想像から始まった、その微妙な、非常にこう微妙な、あの、微妙な世界に入っていく、それが、あの、非常にこう、深い、あの、瞑想的な状態になりまして、自分がその超越的なものと一つになったわけであります。
So he said, that is dancing with the daffodils. You are dancing with that experience. You are in ecstasy.
で、その死の最後、死の後のものですね、そのタンポポとともに、あの、なんていうか、喜びにしてこう踊っているという、そういう部分があるんですけど、それは、その超越的な体験をあの共にこう喜んでいるという、その状態がそれだというふうに説明されたんです。
He used the word Bhava Samadhi. He said he was in Bhava Samadhi.
で、スワミは Bhava Samadhi という言葉をお使いになりました。つまり、その感情的な三昧というんですかね。
So, dear sisters and brothers, I have been reflecting on this for such a long time.
で、まあ、このことに関して私は非常にこう長い間ですね、このいろんなことを考えてきました。
Because the experience was so profound.
その体験は非常に深いものであって。
So many times Swami has been telling us about the Chitta Kasha, the, you know, the Bhuta Kasha, Chitta Kasha, and Chitta Kasha.
まあその物質次元とか、それからあの微細体の次元とか、それからあの、3つ の, その宇宙を構成している、その3つのこう世界のことをスワミよくおっしゃいますけれども、
3 different levels of experience。
ですから、一つ の, あの体験の3つのこう違った次元におけるその体験があるわけです。
One experience is at the gross physical level。
で、一番最初、まあ、人とはですね、その粗大な肉体のレベル、物質のレベルの体験があります。
Another experience is at the psychic level, at the mind level.
もう一つはあの心のレベル、あるいはその微細体の世界のレベルであります。
Swami says that now, for instance, we are all here together in this hall, and this is a very gross physical, at the gross physical level, consciously we have this experience. We are going through this experience together.
まあ、Swami の説明によれば、例えば今ここに私たちはこういうそのホールにいてこの話を聞いているわけです。これはまあ物質的なあの レベルでこういう体験をしているわけであります。
So once we are all back home,
で、まあ、今日 の, あのセッションが終わってみんな皆さんが自分の家に帰るときは、
if we could replay the entire experience at the mind level, that's the only thing that we can do.
で、私たちができることはですね、その心の中で自分が体験したことをこうもう一回振り返って、その振り返ってみることであります。
The faculty to do that becomes infinite because we can add our imagination to that. We can even add that I suddenly saw Swami sitting on the chair. We can keep adding ambition.
で、まあ、その体験を振り返るときに、さまざまなその自分の想像もそこに加えていくことができます。例えばその、私はある瞬間、その玉座に Swami が座ってらっしゃるのを見たとか、そういうことを加えることができるわけです。無限 の, あのそういうあの解消ができるわけです。
So through thecourse of our inner journey, by the time we reach, we just leave behind the cross and go to the subtle. How infinite we become.
ですからこの、まあ、今のこの物質次元の体験からですね、そういう帰ってのその精神的なその心のレベルのいろんな体験に移ると、本当にもう無限にそのいろんな世界が無限に広がってきます。
Now, if we were to transcend even that level.And Swami calls it Chidakasha. That Akasha means plane. If we are at that plane, at that, in that state, wherein these things don't mean anything to us, we just become, we reach the transcendental state.
で、その心の世界も超越して、まあ、超越次元といいますか、Chidakasha というふうに呼ばれていますけど、心の、あの光の世界ですね。で、その心の世界も物質の世界も全く意味をなさないような、そういう超越的なレベルに私たちは到達することができます。
So Swami said, these things have been extolled, these things have been taught in the Vedanta, in very technical terms, like Asti, Bhati, Priyam. But I am making it so simple for you, just a poem. Just look at a poem, look at a flower, look at a fruit, and you understand it.
で、まあ、あの、Swami ご紹介に、このような話はですね、その経典の中に、あの、難しい、まあ、専門的な言葉を使っていろいろ説明されてますけども、私はみんなが、あの、分かりやすいようにですね、そういうその詩の話だとかをして、あるいはその例えばここにリンゴをの話をすると、それを見ることによって、その難しい話が理解できる。
So many years back, many decades back, when we had an opportunity to speak in the presence of Bhagavan.
まあ、かなり前のことになりますが、スワミがいらっしゃると。ところそのスワミがお座りになっているところで私たちがみんなに話す機会を得ていた頃ですね。
For me, it was the first ever experience to speak in his presence, and I was really so nervous about it.
私が初めてそのスワミがいらっしゃるところでみんなにスピーチをしたときは、とてもあの神経質になっております。
I was trying to desperately look for some material that I would just make present.
まあみんなにその話を。その座りの前ですね、皆さんにこう話のできる材料が何かないかと一生懸命探しておりました。
So I came across this beautiful experience of a Japanese devotee which I just want to share with you.
で、そこで一人の、まあ、日本の経営者の体験を私はあの聞いたことがありましたので、それを、まあ、皆さんにもこう話にしてみようと思います。
There was a devotee from Japan.
あるところに、まあ、日本から来た経営者がおりまして、
His name was Hayakawa.
あ、その人は早川さんって知ってる。
So he had gone to Prashant Hiriland in the late 70s.
70年代の終わりですね、あのプラシャントリランに行かれたことであります。
When Swami called him in for interview,
で、Swami がその早川さんをインタビューにあのルームにお呼びになりましたときに、
Swami materialized the talisman for him.
で、Swami がですね、そのお守りを彼にこう物質化してあげたわけであります。
A locket. It was in the shape of a heart.
ハートの形をしたロケットだったそうであります。
Normally, the heart has four chambers, you may measure.
皆さん方ご存知だと思いますが、あの心臓には4つのこう部分があります。
That particular heart was minus one chamber.
その酸化物質化された心臓はですね、その4つのあるはずの部分が3つしかなかったんですね。
It was a beautiful golden heart studded with diamonds, but minus one chamber.
それはあの黄金のあの金でできた心臓で、であのダイヤモンドがこう散りばめられたんですけども、その心房とか心室それが一つはなかったんですね。
He felt that this was an incomplete gift from Bhagwan, and he asked Swami, he dared to ask Swami, why did you give me this heart with, without one chamber?
で、まあ、その早川さんはですね、まあ、不完全なものだというふうに思って、それはどうしてあんたこの不完全なものを私にくださるんですかっていう、まあ、そういうことを聞く勇気があったわけであります。
Swami said, try to remember when you were a child. If you can recollect those childhood memories, you were born congenitally, you were born without with a deficient heart.
で、あなた子供の頃はですね、その博士にスワミがおっしゃったには、子供の頃にあなたの心臓には血管があった、その血管のある心臓を持って生まれたんです。
In utter desperation, your father took you, just carried you to the shrine of Manjushri.
で、もうお父さんはですね、本当にこうもう絶望的な気持ちになって、そのあなたを抱いて、文殊菩薩の寺院に、文殊菩薩の寺院にお祈りに行った。
And he prayed to Manjushri that this is your child, you take this child, Swami.
で、その文殊菩薩にそのお父さんがお祈りしたのはですね、これはあなたの子供です、どうかこの子供を受け取ってくださいというふうに祈ったんですね。
Mind you, his father was not a devotee of Bhagwan Sri Satya Sai Baba per se.
で、このお医者さんの お父さんはですね、バガバンシュリサッタサルバの経営者ではなかったわけであります。
But 40 years after that experience,
それから40年経った時、そういうことがあってから40年後に、
This gentleman who was by that time around 41, 42 years old、
まあ、その時41歳か42歳か、その早川さんという方はそうだったんですけども、
He went to Swami and Swami reminded him of his childhood experience and Swami saidI listened to the prayer, I answered that prayer, you were rendered free from all diseases, you had no problem so far, and you are not going to have any problem, and you should understand that I am that Manjushri.
で、その時さんがおっしゃったのですね、私はそのあなたのお父さんの祈りを聞いて、私はあなたをその健康な体にして、それ以来あなたは病気したことになる、これから死ぬまで病気しないだろうと。で、私がその文殊菩薩であるというふうにスワミがおっしゃったそうです。
So there are umpteen number of miracles like this that if we start on, we can go on for days on it.
まあ、この種のその、まあ、奇跡っていうのは本当にたくさんありまして、まあ、こういう話をして始めるとして、もう何日も話がやむことはありません。
Wherever I have gone and experienced a program like this,Invariably, people ask me if you have any miracles to share. Why don't you?
まあ、私がいろんなところでこういうプログラムでですね、お話をしますけども、そういう時にまあどこに行っても尋ねられるのはですね、あなたは何か先生スワミとの間に何か奇跡を体験したことがあります。もしあったら話してくださいというふうにどこに行っても言われます。
In fact, one devotee sat there in Prashanthi Land for darshan with this in his heart. Swami, I haven't seen a proper miracle for so many days of my stay here. Why don't you show me a miracle?
まあ、ある経営者の男性に座っていてですね、私はまあここに来て何日かずっといますけど、まだちゃんとなんかその奇跡ってものをまだ見たことがありません。どっか一回私にそれを見せてくださいっていう、そういうことを思いながら座っていた経営者がいました。
There was this devotee from France, young guy, 19 years old. I just met him in Portland.
私はそのどっちかってその人に会ったんですけど、19歳の、まあ、若いフランス人の経営者がおりまして、
I could spot him because he was the only person donning a monk's robe and he was a Buddhist monk.
その方は仏教徒のお坊さんでありまして、でそのダルシャンドに座っている中でそのお坊さんの格好しているのがそれだけでありました。
When I asked him, he said, I am a devotee of Drijong Rinpoche.
で、まあ、その時にですね、そのあなたはまあどういう修行してるんですかって聞いたと、私はディジョン・リンポチェ、リンポチェっていうそのチベットのお坊さんの経営者であるというふうにその人は言いました。
So among the Vajrayana Buddhists, Drijong Rinpoche is the chief pontiff of the Nyingmapa school of Buddhism.
で、その金剛堂のですね、仏教の中でチベット仏教ですか、その中でその、ニンマ派のですね、最高のシニアとお坊さんがディジョンリンポチェであります。
So when he was in Mysore undergoing his monastic training,
で、そのフランス人のお坊さんはですね、マイソール州で そういうお坊さんの修行していたわけであります。
He had been studying the Prajna Paramita for 12 years.
で彼は般若心経をですね12年間勉強してそうで、それをもとに修行していたそうであります。
Now he was on his way to the Kailash.
で彼はそのカイラサ山に向けて旅をしている途中であります。
And like the Buddha, he wanted to go there with this firm resolve to become a, emerge out of Kailash as a Buddha.
で彼は本当に深い決意を持ってです、私はその今からカイラサ山に行くけれども、カイラサ山を出るときは自分はもうその覚者となって、ブッダとなってそこから出てこようという深い決意を持ってその旅を始めたわけであります。
For one whole month he was waiting in Prashantini land and nothing was happening. Swami was not responding. Swami didn't call him inside.
で、まあ、彼はプラシャンティナンで1ヶ月そのダーシャンを受けてスワミの接触を待ったんですけども、全然スワミから声をかけられることもなく、何事もなく 1ヶ月が過ぎてしまいました。
Then one fine morning he felt that I'm wasting my time here.
で、まあ、ある日の朝、ある朝ですね、彼は私はこんなところで時間を無駄にしてるわいと感じたわけであります。
I should have been by the side of my guru instead of coming here.
私はここに来る代わりに自分のグルのそばにいた方がよかったというふうに思ったんですね。
So that evening he decided to leave Puttaparthi forever and anyway he was on his way to the mountains.
でその夜ですね、もうPuttaparthi もう車に行ってそのPuttaparthiを立ってカイラサ山に向かっておりました。
As he waited for the morning darshan.
でそういうふうに今日の夜ですね、そういうふうにしようと思って、まあ、朝のダルシャンで待っていたわけです。
The interview room door opened, and instead of Bhagwan in Swami's place, Nijam Rinpoche walked out.
で、インタビュールームのドアが開きまして、で、スワミが出てくるか、スワミ出てきたのはスワミの代わりにニジャム・リンポチェが出てこられたわけです。その人のグルですね。
He got up from his place and prostrated three times in a very ceremonial manner.
で、彼は自分が座っていたところから立ち上がって、非常にこう儀式的にですね、その3回こう具体統治というときに全身でこう礼拝したわけであります。
And no sevadas, no volunteers stopped him from doing that.
で彼がそれをやっている間、誰もそれを止めるセバダルとか他の方は警察いませんでした。
And throughout the darshan he had the vision of Dijam Rinpoche. And as Dijam Rinpoche, Swami walked into the interview room.
でそのダルシャンの時間中ずっとそのディジョム・リンポチェがずっとそのダルシャンで歩いていらっしゃるという姿を見ていて、でそのダルシャンインタビュールームに入っていかれたのもディジョム・リンポチェの姿で入っていかれたのも彼を見たんであります。
Where do we begin and where do we end when we start talking about these wonderful leelas and mahimas of Bhagwan?
まあスワミのこうした素晴らしいその奇跡について話を始めたら、本当はどこで始まってね、どこで終わるかわからないぐらいいろんな話が続いて話すことができます。
And when we try to really talk about his glory,
また私たちが本当にスワミの栄光について話したいと思うときは、
Normally any individual would become tongue-tied. You can't speak.
普通はですね、なんか言葉がなくなってしまう、ね、その栄光について何か言おうとすると言葉が出てこなくなる。
Swami keeps telling us, reminding us again and again, Yato vacho nivartante.Aprapya manasasaha. Yato vacho nivartante. The words that you, through which, by which you are trying to extol his glory. And not only the words that you speak, when you try to talk about him, the subject matter itself, the tongue itself, which is trying to extol the thought from where, the glory of Bhagwan is being, sung out, generated.The thought, the words, the tongue, everything comes back to the person who is trying to do it.
で、その、いつであれですね、その神の栄光、まあ、スワミの栄光をこう語ろうとするときは、そういう語ろうとするその思いも、その舌もですね、言葉もその人にこう戻ってくるというのは、そういう言葉があります。
Now I'm talking to you about miracles.
今、皆さんにその奇跡の話をしてきましたけども、
Are we looking for miracles?
私たちは奇跡を求めているんでしょうか?
As evidences, testimonies of his divinity?
スワミは神であることの証明として、そういう奇跡を私たちは求めているんでしょうか?
In fact, in the same bhajan hall, one day Swami just walked in and said,
ある時ですね、さっき話したのと同じそのバジャンホールに、ある日スワミが入ってこられて、次のようにおっしゃいました。
What is QED? He asked us.
QED とは何ですかって聞かれたんですね。
Then Swami said, many of you must be very good in mathematics, but I understand that those basic mathematics you would have forgotten now.
QED っていうのはその数学の一つの記号なんですが、まあ、皆さんはその数学よくできるだろうけども、そういう基本的なあの英語 の、ね、その数学のです、ね、基本的な用語は忘れてしまっただろうとスワミがおっしゃいました
。 Swami said, Do you still remember the geometry that you studied in your school?
で、スワミはですね、その皆さんはその学校で勉強したそういう、幾何の勉強を、ね、今でも覚えてますか。
After solving a problem, you would just sign off as QED.
で、あの問題を解決したらですね、回答を書いたら一番最後に QED と書いて、あのそれが終わるという、その回答が終わるという。
QED means quad adult demonstrandum.
Quad adult demonstrandum.
Meaning of that, Swami said, is which was to be proved.
で、Swami はですね、これがあのこれを証明、このように証明されるべきものであったという、そういう意味 の、 あのラテン語の貸したものであるということを教えてくださいました。
So he said it's the final seal. It is the final proof.
それは最終的なその証明だという。
The final statement.
そういう証明の一番最後にこう入れる言葉で。
So he said, I am that QED and walked off.
で、スワミは私がその QED だって言って、あのバジャンホールから出ていかれたんですね。
Another beautiful glimpse of his divinity. Normally Swami never admits and says that, look, I am divine, I am God. But we have been very fortunate listening to this from Bhagavan himself telling us that, look, I am QED.
で、まあ普通はですね、スワミは私は神だとかですね、あのそういうことはあまり言わないんですけども、今みたいにその私がその QED であるということ。
Which means that God doesn't need any proof of his divinity.
まあそれはですね、意味的にはその神っていうものはその証明する必要がないというような、そういう意味であります。
We are not here to prove that Swami is God. Swami said, I haven't come here to give you proof of my divinity, but I have come here, I have manifested to make you understand that you are divinity. You are God.
で、スワミはですね、私がこの、 あの肉体を取って現れたのは、自分が神であることを証明するためにあの肉体を取って現れたんではなくて、みんなに一人一人が神であることを理解させるために来たんだと言いました。
The greatest miracle is God in human form.
最高 の、 あの奇跡はですね、神様が人間の姿をして歩いているということであります。
Another great miracle is
もう一つ の、 あの素晴らしい奇跡は、
People like you and me
皆さんとか私みたいな普通の人々が
chanting the Vedas,
ベーダを唱え、
singing bhajans,
バジャンを歌い、
at what a time.
本当にあの素晴らしい時間を体験する。
When there is so much of, so much strife, so much discord, so much religious fundamentalism going all throughout the world, blazing throughout the world.
で、全世界ですね、もうその様々な宗教的なあの戦争とか、いろんなあの苦しみとかが起きているときにですね、そういう
people kill each other in the name of religion.
から宗教の名前で人々がお互いに殺し合っているような、そういう時代にですね、私たちはそういうことができる、それが奇跡。
Nations are at war. Iraq, Iran, can you imagine? Both of them Islamic countries, but then they have differences, they fight.
でも例えば、まあ、同じあの海峡に属しているイラクとイランがですね、ただ同じ宗教の宗派が違うだけで、戦争をしている、そういう時代であります。
So much bloodshed in the name of bloodletting, in the name of religion.
で、その宗教の名において本当に多くの血が流されているみたいです。
And at such a time, when people have been right from our birth till our death, we have been just branding ourselves.
で、そういうその私たちが生まれてから本当に死ぬまでですね、いろんなそういう刺激を受けているそういう時代。
I am branded right from my childhood with my bitter name as the son of my parents.As the grandson of my grandfather's grandparents, and then a student of that school, and then a member of that club, it goes on and on till the end.
まあ、私たち自分自身にいろんなそのブランドをつけるわけです。例えば私は誰々の子供であるとか、誰々の孫であるとかですね。私はどこどこの学校の生徒であるとか、少なくとも生まれてからあの死に至るまで。いろんなあのブランドの自分にですね、いろんなブランドネームをつけるわけであります。
Then ultimately I start joining these wonderful clubs. I belong to that cult, I belong to this cult.
まあ、それからまあいろんなそのカルトというそれもあのいろんなその宗教のいろんなこう小さな派がありますけども、ね、
In India, if you go and say, I'm a Hindu.
例えば、まあ、あの私はヒンドゥー教徒であるとかですね。
Among the Hindus, again, I'm a Shaiva.
でヒンドゥー教徒の中でもあのシバ神を信仰している教派だとか。
Basically, when you look at it, we are all divided and we are all branded.
でまあ、基本的に私たちはそれぞれにこういろんなこう分割いろんな区分の中に属していてそれぞれこう自分のブランドネームを持っているそういう状態であります。
And each branding limits us within parochial bounds.
で、まあ、私たちが何かのブランドを持つたびにですね私たちはその小さなあの範囲の中にこう自分たちが
縛
られています。
And here is Bhagwan Sri Sathya Sai Baba telling us, you are infinite.
で、ここにその Bhagwan Sri Sathya Sai Baba ですね、皆さん方は無限の存在であるというふうにあのおっしゃっているわけです。
皆様、いかがでしたでしょうか。今月号のスーナム博士の講演会の続きは、ラジオサイジャパン、7月号で放送する予定です。バガワン、シュリー・サティア・サイババ様の祝福に、心からの感謝をお捧げいたします。ラジオサイ2015年6月号は、これで終了します。サマスタローカー、スキノ・バファントゥ、みんな幸せになりますように。オームシュリー・サイラーン。
Mm-hmm.